日本におけるキリスト教、昔の時代の歴史が後の時代の事業にプラスになったりマイナスになったりすることは何事にも全て当てはまります。日本では初代のキリスト教の歴史は不名誉と残酷さで終わり、その後3世紀の間、日本の社会組織はキリスト教が再興できないように作られました。したがって今自分が巡ってきたとは言いますが、キリスト教が世間で公然と語られるようになるまで多くの障害があった理由は実にここにあります。今では世間の人がなんとなくキリスト教を日本社会の天性の宗教のように思うようになった理由は隠すことができません。そうは言っても過去40年間においてキリスト教が再び日本の宗教となったことは驚くべきことです。キリスト教が再び世の中に受け入れられた理由の一つは空気を満たそうとしたものと、もう一つは在来思想に神話しようとしたというものがあります。気圧の低いところには近くの空気がたちまち入り込むのは物理法則であるように、人の心にも空虚があれば相当のものがそこを占領しようとします。日本の一般人は思想先迫で迷信が多いとは言っても、宗教性に対して何かしら憂慮するものがいます。なのでキリスト教はそういう人には容易には入りません。でもここに一種の階級があり、それを武士と言います。彼らは比較的教養があり、独立の気風があり、その上高い自負心があります。明治維新で古い秩序が破壊されるに及び、彼らは一身上でも社会的立場の上でも解決を要する問題がとても多いのを意識するようになりました。そのために彼らは何かしら物足らない気持ちになり、成功意欲の高い青年の中にもこの気持ちを抱く者が少なくありません。彼らは自負心が高いことは間違いないのですが、心の裏に空虚を感じています。この空虚はキリスト教が満たすべきところなのです。またこの高い自尊心の思想の中では、素朴ではあっても天道、天命という世間一般のようにあまり具体的ではないのですが、推計すべき実在者を認めているのです。また広い俗世間では人生の尺度は利害損得ばかりであるのに、この階級の者は名誉や正義のためには我が身を殺して仁をなすの気風もあるので、キリスト教の有神論並びに献身の教訓は浅くない神話力を有するのです。さらに彼らには俗世間に抵抗するだけの元気もあるので、困難な中でも何事かを想像し設立してきたのです。また彼らは新たに世界の形成を知り、いかにして愛する国家を欧米列強と並び立たせ、国の命運を大山に置きたいと思い、欧米文明のその生命はキリスト教にありと信じているので、迷うことなくキリスト教を選ぶことになるのです。迷信が甚だ少ない、これは日本のキリスト教の特異な一現象でしょう。他教信徒には通俗神仏の迷信が多いのに飽きて、その反動によりキリスト教に入信するものがあります。ですが霊体に流れやすく宗教らしくない行いに陥るのは日本のキリスト教の弱点でもありましょう。国教となる願望なし、政権と教権とが混同する多くの弊害を我々はすでに日本の人物の歴史から知っています。この問題を外国の歴史から学ぶ必要はありません。東洋の気風に上に立つ者の風になびきやすいというのがあって、ある少人数の者が誘惑されなびいてしまうかもしれませんが、多数の識者は決して国教にしたいとは思いません。小宗派別、仏教の小派閥による区別を 日本人は長い間いとってきました。ですがキリスト教もまた仏教に劣らず小派閥に分かれています。これは大いに不幸なことです。各派の先達者は少尉を捨てて対等に就こうとする傾向がかなりあるので、将来各派は大いに接近する時があるでしょう。教会以外にあるキリスト教思想、日本におけるキリスト教は伝統の評判ほどには多数の信者はいません。それでもその文学に、その政治に、法律に、社会の制度、インスティテューションにキリスト教の思想が広く普及しているのは驚くべきものがあります。文学上の用語の中には1300年の歴史を経た仏教の用語と白昼しようとすることにキリスト教的用語が流行しつつあるのです。教会の制度、教会の教育は必ずしも国家の教育と統一である必要がないことは日本人も知っています。にもかかわらず国家の主権と少しでも衝突するような教会があるでしょうか。あるとすればその教会は決して信徒を安心させることはできないのです。元来日本においては現世の生命、財産、自由の安全はその生態と法律に基づいてこれを得られるようになっています。人々は教会に頼ってこれを得る必要はありません。東洋の諸国のようには。なので教会は真に精神道徳界の勢力であって属世間の勢力ではないのです。いや、その必要をあまり感じないのです。